こんにちは、ねりです。都会に住みつつ車で1時間ほど走らせた兵庫県の里山で田んぼと畑を借りましてね、無農薬無肥料、土に優しいお米作りをしています。いつもコメントやいいねありがとうございます。少し昨日ぎっくり腰になったっていう放送で、ご心配をおかけしています。思いのほかちょっと回復早くて昨日よりも全然マシなので、もうあと3日ほどすれば作業もできるかなと思います。コメントありがとうございました。さてと、今日はですね、まあちょっと田畑の方に行けないので今車の中で、配信はしているんですけど、今日は週末農家を辞める理由についてお話してみたいと思います。せっかく僕のようにね、まあなりわいは他にはあるけど農業に興味があっていろんな思いでね農作業を始められた方が、まあ1年も続かず1年ぐらいで辞めてしまう方も、まあいろんな放送を聞いてたら結構いらっしゃると、ああなんでかなと思いながらいろいろ考えたんですけどね、まず自分の僕の身近なところの週末農家さんを見て、少しお話できたらなと思って、辞める理由というより今期も続けてる週末農家さんのお話をちょっとこれ具体的にしたいなと思います。僕以外でね知ってる方は週末農家さん2人いてて、それも僕と一緒で、去年の2月3月から初めて米作りをやった人が2人います。その人は私がやっている田んぼの隣で田んぼやられてる方、広さで言うと本当にちょうど一旦ほどの田んぼを、やってる方、それと僕の斜め向かいの田んぼ、これはね一旦五世ちょっと広めのねところをやられてる方です。この2人とも僕と同じで、地主さん同じなんですよ。まず地主さんが同じで、僕もその一旦の方も、お迎えの 1.5世の方も今年も全員やりますと。しかも、僕も含めてね3人とも、広さが広くなったり田んぼが増えたりして去年よりも広げてるんですね3人で。これなんでかというと、まあいくつかあると思います。一つは僕もその2人も地主さんがとても良かったんですね。とにかくうちの地主さんはですね、まあ朝の8時には田畑に行って、でまあ暗くなるまで家には帰ってこない、なんなら昼休みだって田んぼの近くの倉庫だとか、田んぼで弁当食べてると、もう徹底した現場にいらっしゃるんですよね。それを見て、まあ日中はなかなかどこにいるかわからないと奥さんもおっしゃってるので捕まえるのが大変なんですけど、ただね田んぼ探したらどこかの田んぼ探したら絶対捕まるということで、作業をされてるのでまあいろんなことを作業をしもって聞けるっていうのが僕らにとってはすごく良かったなっていうことと、でもう一つはね僕も含めてこの3人は週末農家はねそれぞれちょっと面白い特徴があるなと思っています。僕はかねてからこの放送でずっと言ってるように無農薬無肥料もちろんそうなんですけど、ちょっとね障害者も含めて自分の楽しい場所をちょっと絶対に作りたいなと、これを5年後作りたいなっていう5年スパンぐらいで考えてるので、途中で作物ができないとかできるからっていうことでやめることはないかなっていうのと、そして僕の隣の方をね無農薬無肥料で ここもやってますと。で、この方は家族の方が少しアレルギーを持たれている方で、無農薬の米作りをして、その家族にそのお米を食べさせたいということでね、ちょっとした危機感というか、その固い意志を持ってやられてるんですね、で今回も、去年の秋もね、第1回目の収穫では多分僕ら3人の中ではその方が多分一番収穫量が多かったような気がします。はい、なので、まあ、ちょっとしたなんて言うんだろうな、絶対作りたいという意志のね、力がすごい感じられる方なので、これは、なかなかやめないなと思いました。そしてもう一方、一旦5世ぐらいある斜め向かいの方は、この方ね、5人ぐらいのグループでやられてるんですよね、無農薬無肥料の、で週末にはそのグループが集まって、手作業でね、その人海戦術で雑草なんか抜いたりしてましたよ。それでグループの、まあ、ある程度リーダーになってる方は、平日でもね、仕事終わって夕方、まあ、夏場なんか雑草がめちゃくちゃ生えてくるので、まあ、仕事終わってから暗くなるまで田んぼに来て、あぜ道の草刈りをガンガンガンガンしてました。なのでこの方たちは無農薬無肥料っていう自然なお米作りに興味があって、みんなでやってるっていうね、仲間でやってるっていうのがポイントじゃないかなと思います。はい、で僕ら3人の共通点は無農薬無肥料の作物作りでしょ。そしてもう一つは、もうこれ絶対地主さんが良かったと。地主さんのアドバイスやサポートがなかったらもう絶対無理だったんで、まあここが一番大きいのかなと思いました。なのでこの僕の知ってる本当に身近な週末農家さんを2人見ていて思ったのが、これ次年度も続けていける、初心者が農業を続けていけるっていうのは、やっぱり一人でもサポートする人が絶対いるなと思いました。もちろん一人じゃできないですし、仲間がいた方が絶対いいと思いますし、それで圧倒的な知識を持って、まあ、設備なんかもそうですよね、サポートする方がいたらいいなと思いました。でそれはやっぱり地主さんというか、その地元にいらっしゃるね、人、これって結構どこにでもというか絶対いらっしゃると思うんですよね。もう10年も20年も30年もそこでずっと米作りや畑作り、作物作り、野菜作り、果樹でもそうですけど、やられてる方っていらっしゃると思うんです。そういう方をね、農業をやろうとしてる方はちょっと探して、ちょっと話しに行ってみてもいいんじゃないかなと思います。場所とかその土とかそういうのだけ見るよりも、まず一番最初はそういう人を探す、人を探す方が長く続けれるんじゃないかなと思いました。はいはい、ただこれ僕が1年間やってみて、隣の人も見ての、僕の主観なのでね、何とも言えないですけど、いや僕はそう思いましたね。やっぱ人かなと思いました。はい、これ参考になるかどうか分かんないですけど、まあちょっと頭の片隅にも入れといてもらったらなと思います。でもし今はやってないけど農業に興味あるなっていう方とか、兵庫県あたりでね、 なんかやってみたいなという方いらっしゃったら、まあ、気楽にコンタクトを僕に取ってください。なんかあの足しになるかもわからないので、よかったら一緒にいろいろ考えていきたいなと思います。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた。